で、周りに回った、そのね、工程もようやく、まあ、国道に戻って、古都に戻って、ちょっと出遅れたけど、まあ、いよいよ、念願の北緯50度線を目指そうということで、国道を北へ向かったというふうになります。北緯50度線に到着した画像があります。本当は店長はここに立って、ね、腕を組んで、思いにふけって、男泣きをしようって決めてたのね。だけど来てみると、もう車も止めらんないのね。まあ、なんで通る車は結構もう全開で通ってるから、止めてるとね、お釜でも掘られた日にはえらいことになるのね。だからもう車でちょっとこう、ちょろちょろしながら、北緯50度線を越えたり、また戻ってきたりを繰り返してね、まあ、撮った画像が、まあ、こういう画像。まあ、日本国民であればね、この画像を見て感動する人はいないよね。まあ、店長はね、いろんなところでね、特に行った時は戦勝記念かな、70周年でね、至るところにこんなのがあって、こういう看板とかね、火とかね、まあ、ふざけんじゃないよっていうのは当然ね、いつも頭の中にあって、その、戦争が終わってから戦争が始まった、戦争をしたっていうところってね、歴史的にはあんまりないの。このカラフトはね、もう天皇陛下がね、もうここで、まあ、終わりですと、いう、まあ、放送があって、もう住んでる人たちも、それから88師団のね、皆さんたちも、これで戦争は終わったと。そこからが始まった戦争、カラフトの地上戦だったんだよね。本当にね、やっぱり悔しいと思うし、まあ、この看板はね、自分たちにどれだけ都合よくね、この前言ったそのロシアの旗を立ててんと一緒で、お前たちと戦争はしてないよと、お前たちがやったのはただの侵略だけだろうって、っていう風にね思えてならない。まあ50度線に何にもないのもね、それは寂しいといえば寂しいけど、いかにも我々がっていうこのね看板を見るたんびにねムカムカする。だからその思ってた、ようやくたどり着いた、その北緯50度線っていうのがね、意外と店長の中ではね、スルーだったね。むしろその帰りに、まあ、ここでね、折り返したんだけど、帰りにね、行きは見えなかったんだけど、この50度線の一つ上の画像、ここがね、有名な、まあ、半田のこれ川なんだけど、まあ、激戦のあった場所なんだよね。行きはね、バーって行っちゃってるから見えなかったんだけど、帰りはね、よく見えてね、車を止めた、降りた。でね、いろいろとね、近くに行って、写真も撮って、見てきました。例えはね、良くないかもしれないけどね、おはぎの、なんだ、小豆の方のあの、こしてないやつだでしょ？あれ手でやるとベタベタってなるよね。形があの、ツルツルじゃないよね。あれに近いような形のね、トーチカというかね、そういうものがいくつかあって、もう弾痕の嵐はね、もう数知れず、無数。だつまりね、最初はね、多分ツルツルだったはずなの。それがね、おはぎ状態になるほどね、やっぱりこれ機関銃だかなんだかわからんけども撃ち込まれてんだよね。でここのそのカラフトの守備隊というのは3700名だかなの尊い犠牲があったっていうふうにね、歴史の中では語り継がれてるんだけど、カラフトのね、店長がね、すぐに感じたね、印象の中にね、スターリンの銅像というのはいっ 対ある。嘘、それ間違い。レーニンの画像っていうのはね、あ、画像じゃない、銅像っていうのはね、本当にいっぱいの。指を指してるレーニン像っていうのはね。ところがね、スターリンのね銅像って一個も見ないんだよね。まあ顔はね、歴史の教科書も出てくるよね。嫌な顔してるよね、悪そうな顔してるよね。まあ店長が言うのもなんだけど、本当にひどい顔してると思うよ俺は。ね、じゃなかったらね、戦争が終わってから戦争は仕掛けないよ。うん、この判断に立って、この銃撃戦の後はね、どれだけすごかったっていうのはね、それから70年経ったね、戦争の知らない店長でもね、わかる。言葉が出ないよ本当に。多分このスターリンはね、カラフト全土を制圧するだけじゃなくて、やっぱり北海道をね視野に入れてる。だからものすごい勢いでね南下してきたわけだけど、当時のカラフトっていうのはね、実際にね南下するにはこの道しかなかった。もちろんその西海岸線沿いにもね、道らしき道はあるけど、エストルなんかに結局上陸したのはやっぱり船なんだ。道がね悪すぎた。だからここしか南下できない。当然日本軍も守備隊もね、それは分かってるから、判断に最前線の基地を持って築堤を作ったわけ、万が一の時ってことで、ね、ここでの防戦1週間、ソ連軍のその勝ったとは言わないけど、ソ連軍の進軍をまるっと1週間ここで足止めさせたの。それによってね、結局スターリンの野望は遅れて、ね、アメリカの当時の大統領からもそれは許さん、マッカーサーに、ね、北海道の経営は任せるということで、最終的には北方四島も取られちゃったけども、北海道そのものには上陸はできなかったよね。今の北海道が残ってるのはこの半田の3700人の人たちのおかげ。絶対に忘れちゃいけない。これは店長行く前からこのことは知ってて、少なくても5年のところはね勉強してったつもりなの。当時のね、この戦争の中で、戦闘の中で戦車はなかったらしいよ。すごいよね。向こうはありありでね、飛行機もあって何もあってっていう中でね、1週間ね持ちこたえるってね、どんだけのもんだったんだって思うけどね。でここの、あの統治下っていうのはいくつかあるけど、まあその後爆破もされちゃったりねしてるけど、統治下ってすっごい条文できてんだよね。だから爆破しきれてないよ。でここのよーく画像を見るとね、やっぱセメントでできてんだよね。ということは、さっき我々が言ってきたあの隣鉄、東へ40キロ先に伸びてた隣鉄のセメントがここで使われてんじゃないのかなっていうふうにね思ったし、店長の頭の中ではつながったんだよね。まあとりあえずね、これだけどうしてもね、50度線に立ってみて、まあ店長としては思うことはほとんどなくて、スルーに近かったと。だけどその帰りしなにね、遭遇できたね、この半田の歴史に残ってるね、その激戦場、これをね実際に、まあ店長は実際に見れて、その統治下のところも指で撫でてきた、ありがとうございましたって。まあこれしかできなかったけど、まあ歴史というのはとにかく重いということ、これを、まあ、今日の、話解説とさせて、もらいたいと思います。本当になんかね重い話になっちゃって申し訳ないと思うけど、ここだけはこの話はどうか 店長のざれ言だと思って聞いてやってください。長い時間ありがとうございました。今日はここまでです。さようなら。